聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は創世記第一章の一節から五節までです。旧約聖書の1ページ、創世記第一章一節以下。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。以上です。新約聖書は、マルコによる福音書第一章の9節から11節までです。新約聖書の61ページです。マルコによる福音書第一章9節以下。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。お祈りをお捧げいたします。救い主イエス・キリストを私たちの主としてくださる神様、あなたの御名を褒めたたえます。新しい年の一週間を私たちをそれぞれの場所で過ごすことができました。あなたの導きによって、またあなたのお招きによって、今朝私たちは礼拝をすべくこの御堂に、あるいはライブ配信を通してそれぞれの場所で集められております。感謝いたします。困難な中、不安を抱える中を私たちは過ごしております。しかし私たちは今あなたに目を上げ、あなたに心を向けて礼拝をお捧げすることができますことを心より感謝申し上げます。ただいま御言葉に聞きました。私たちはこの一週間の間、私たちの弱さや、あるいは小ささや、さまざまな場面において、私たちの傾きがたびたびあなたの御心にそぐわなかったことを思います。思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪を今見舞いに深く懺悔をするものです。御言葉に聞き、またこの朝あなたの救いに結び合わされました。ありがとうございます。どうぞこの御言葉をここで聞くだけではなく、この一週間のそれぞれの場面で私たちは守り、また行うものへと変えてください。聖霊の力を切に求めます。聖霊の豊かな注ぎを私たち一人一人の上に、どうかあなたの御手によって授けられますように。今日私たちは主の洗礼を記念して礼拝を捧げます。イエス・キリストが私たちに先立ってバプテスマを受けてくださいました。そしてここにいる多くの者がそれに続き洗礼の恵みに預かりました。今日私たちはこの礼拝の中で洗礼について考え、またこの洗礼が与えられていることを私たちは喜ぶことができますように。今世界を顧みてください。 政治をする者たちに力を与えてください。どうか新型コロナウイルスと戦う医療従事者の上に力を与えてください。今病床にある方々をどうかあなたが癒しの御手を持って導いてください。私たちのどうぞ祈りをあなたが聞き入れてください。この礼拝に集う一人一人の祈りと願いと尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
私たちの人生の中にはその節目節目にセレモニーというものがあります。それが入学式であったり、あるいは成人式であったり、結婚式であったりするわけですけれども、キリスト者にとっては洗礼を受けたということもとても大切な節目となりました。主イエスの生涯を見るときに、ヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったということも大きな節目でありました。主イエスはそれまでナザレにおいて大工として生活をしておられたわけですが、この洗礼を契機として人々に神の国の福音を述べ伝えていくようになるのです。まあ、これを公の生涯と書いて公生涯とか、あるいは公生活と呼ばれる場面に主イエスは入っていかれるわけです。今日私たちは主イエスが洗礼を受けられた場面を通して神の恵みということについて聖書から聞きたいと願います。洗礼者ヨハネは荒れ野に出て人々に向かってこれまで神に背を向けて生きてきた生き方を転換してそのことを悔い改めて洗礼を受けるようにと促していました。今日の箇所の前のところにそれが記されてあります。ヨルダン川で一人一人の全身を水に沈め、新しい生き方を始めるスタートとなる洗礼、バプテスマを多くの人々に授けていきました。ある時、ヨハネのもとに集まっていた人々に混じって、主イエスがガリラヤからやってまいりました。このマルコによる福音書の一章七節以下で、ヨハネはこういうふうに言っています。今日のちょうど前のところです。どうぞお聞きください。私より優れた方が後から来られる。私はかがんで、その方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。ヨハネの目から見て、罪のない主イエスが悔い改めの印としての洗礼を受ける必要がないと思っていたのです。主イエスも人々と同じようにして洗礼を受けることをこの時願いました。主が希望された通りにヨハネは洗礼を授けました。すると水から上がられた主イエスに天から鳩のように神の霊が下り、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声を聞きます。神は罪を背負う人々と同じようにして洗礼を受けられた主イエスをこの上もなく喜ばれ受け入れられました。主イエスが洗礼を受けられたということは、神の子でありながら私たちと同じように、私たち人間と同じようにして歩み、同じ目線で同じ姿で 同じ立場で生きられた主イエスの姿勢をよく表していると思います。それと同時に、一歩進み出てご自分の意思で洗礼をお受けになったことで聖霊が与えられたと今日の聖書は告げています。もう少し分かりやすく言えば、自分が決断して進みゆくところに神の祝福が与えられるということです。この後主イエスは荒れ野に出て、そして神の国の福音を述べ伝えていきます。ヨハネはザカリアというユダヤ教の祭司の家庭に生まれ、それはいわゆるエリートの一家で、宗教的な祭儀を司っていた家柄に生まれました。当然ヨハネもその祭司職を継ぐものと考えられていましたが、彼が聖所にこもる祭司の仕事を選んだのではなく、荒れ野に出て行って、これ全く反対ですね、聖所に向かって、そして人々の見えないところでこもってその職務をこなすのではなく、外に出て行ってヨルダン川で人々に洗礼を授けている。そして荒れ野で救い主の到来を人々に伝えていたのです。主イエスと洗礼者ヨハネはともどもに神の力である聖霊が与えられ、神の祝福を受けられました。私たちの生き方も今日の聖書の箇所を読むときに振り返ってみる必要があるのではないでしょうか。今自分の前に敷かれた道を、レールを走っていればよい、それでいい、あるいは暖かな部屋でゆっくり過ごせばよい。私たちはついついそのように思いがちです。しかし一歩自分の置かれた場所から出ていく、進み出ていく、すなわち行ったこともない荒れ野に出ていく、そのことが求められているのではないでしょうか。そこで恐れることはないのです。神は皆さんお一人お一人を愛しておられて、主イエスのみならず皆さんにも、あなたは私の愛する子だと、そして私の心にかなうものだと、皆さんお一人お一人に告げてくださるのです。安心して私たちは進んでよいのです。さて、主イエスの洗礼に倣い、キリスト教会も2000年間洗礼を大切に受け継いでまいりました。洗礼と聖餐、この聖霊典は私たちの教会の命とも言うべき二つの霊典です。私たちの礼拝堂にここにありますけれども、昨年末洗礼台が備えられました。この洗礼台と、そしてここ真ん中にある聖餐卓、そして今私が立っておりますこの説教壇、これは洗礼と聖餐と、そして御言葉、それがそれぞれなされる場所として、私たちはそれを見つめながら、私たちの教会の姿勢としてそれを大切に守りながら神を礼拝するのです。この礼拝堂に入って、そして私たちの目に洗礼台と聖餐卓と説教壇が、やがおうにも目に入ります。私たちの教会がとても大切にしているものを見つめながら、私たちは神に向き合うのです。洗礼は今日では礼拝の中で行われることがほとんどであると思います。 教会によってはですね、礼拝が終わった後に、あるいは終日に川や、あるいは海に出かけていって、バプテスマをなさる教会もございますが、私どもの教会では、礼拝の中で洗礼がなされます。祈りの言葉とともに、頭に水を注ぐということを多くしておりますけれども、教派によっては、今申しましたように、川や海、あるいは教会の中にあるバプテストリーと呼ばれる洗礼槽に全身を浸しながら、そして洗礼、あるいはこれは浸す礼と書いて浸礼というふうに呼ぶこともあります。バプテスマを受けることがあります。で、どうしてこの洗礼に水が用いられるのかといえば、水というものは自然の中で大きな力を持っています。で、いいことばかりではありませんで、私たちの記憶にも新しいところに、その水害によって困難な生活に追いやられてしまった人たち、あるいはこの水によって命を落としてしまった人たちがいるわけです。ですから危険を伴うことでもあるわけですけれども、水は多くを飲み込んで命を滅ぼしてしまう、そういうものでもあります。人間が水の中に沈むと命を落とす原因になります。で、それと同じように洗礼は、水の中に沈められるということは、それはひとたび今までの自分が死んで、そして次に水から上がってくるときには新しく生まれ変わる、そういう意味が込められています。もちろんそれが本当にですね、命を落として、洗礼式の途中で命を落として、復活するということではないわけですけれども、神の恵みによって、神を知らずに歩んでいたこれまでとは全く違う新しい自分に変えていただく、そのことを洗礼は表すのです。また水の力は、汚れたものを洗い流す力もあります。私たちの日常を見ても、今特にですね、手を洗うということが奨励されていますけれども、洗濯や食器を洗うことや入浴に至るまで、この水の大切さを私たちはよく知っていることだと思います。ただ洗礼というものは、汚れを落とすというものではなく、自分の悪い部分や醜い部分、そして、そういう傾向にある生活ときっぱり決別をするということも表しています。よく悪しき習慣を改めるときに、足を洗ったというような言葉を使いますけれども、この言葉にも今までのことをきっぱりとやめるという意味があろうかと思います。そしてもう一つの洗礼の意味、それは、私はイエス・キリストと共に歩む、あるいはイエス・キリストが私と一緒に歩んでくださる、そのことを決断する時でもあるのです。よくいずれの教会に行きましても、私はまだまだ洗礼を受けるような人間にはなっていませんと求道中の方がおっしゃるのを耳にすることがあります。しかし洗礼というものは、このキリストの道、神の道の入学式です。決して何か免許改伝とかですね、何かが授与される、神の恵みはたくさん与えられるわけですけれども、卒業式のようなものではないのです。イエス・キリストと共に歩み始める入学式、それが洗礼です。 私は新たに神と共に歩む、その決心の日、それが洗礼の恵みに称えられているのです。さて、皆さんの中で洗礼を受けておられる方々は、ご自身が洗礼を受けた日のことを覚えておられるでしょうか。それはいつのことで、どこで受けられたでしょうか。そして誰が一緒に受けたとか、あるいは授けた牧師は誰だったでしょうか。まあその時いろんな思いがきっと去来したことだろうと思いますが、どういうふうな心の状態だったでしょうか。あるいは中にはですね、物心つかない頃に親の信仰によって幼児洗礼をお受けになった方もおられると思います。ですから自分が洗礼を受けたことは記憶にないという方もあると思います。しかしその親の信仰、親の責任によって授けられた幼児洗礼をやがて自分のものとして受け入れる時が来ただろうと思います。それが信仰告白式、献身礼式として、あったわけですけれども、今日主の洗礼をこの礼拝の中で覚えるときに、ぜひ自分の洗礼を受けた日のことを思い起こしていただきたいと思うのです。今日の箇所から聞きましたように、主イエスもその活動の初めに洗礼を受け、洗礼から力を受けて行かれたのです。お祈りを捧げます。今目を閉じて心を澄ませて、私たちの心を神様に向けましょう。私たちがそれぞれに洗礼を受けた日のことを思い起こしましょう。まだ洗礼を受けになっておられない方は、イエス様が今日語りかけてくださった御言葉を心に留めて黙想しましょう。祈りましょう。イエス・キリストの命の源である神、私たちに洗礼の恵みを通して新しい命を与え、私たちがあなたへと向き直す機会を与えてくださいましたことを感謝いたします。あなたの恵みによって、私たちがいつまでもイエス・キリストに結ばれていることができますようにお導きください。皆によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで、賛美歌156番、賛美歌156をご一緒に歌いましょう。
献金を それでは祝祷いたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに今週使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。